FM 彦根お聞きの皆さん、山内和夫です。
福原博樹です。
イタリアンシガーブルドッグです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は東京で活動している彦根市出身の漫才コンビ、イタリアンシガーブルドッグのトークバラエティー、その名もチュンチュンレディオ。トークテーマや皆さんからいただいたメールを紹介しながら楽しくおしゃべりしていきます。
はい、
それでは福原さん、本日のテーマは、
本日のテーマは楽器。
それでは今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたしまーす。
はい、16時を回りました。皆様いかがお過ごしでしょうか。イタリアンシガーブルドッグです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、
ということで高校野球終わりましたね。
終わりました、本当に ね、先週の土曜日に、無事に終わらせていただきまして
終わらせていただきまして、言い方違うけどね、
沖縄尚学が初優勝ということで、
はい、いやおめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうじゃ、ありがとうじゃない、
すごい、
お前もおめでとうございますって言ってちゃ
う。いや、おめでとうございます、本当。これはね、すごい感動しましたよね。
感動しましたね。
日大三高も共に感動しましたよね、
はい。
また来年ね、夏の高校へ、もうや、だから甲子園は暑いからドームにせいだの、ドームでやれだの、いろんな話が、もうもちろんそれは生徒さんがね、何かあってからでは遅いんで、
そうやな、
何かそういう生徒さんも、もちろん監督、応援団、アルプススタンドのね、生徒さんもそうですけれども、何かあってからでは遅い。これはもちろん甲子園にかかわらず、地方大会もそうやし、全てそうなんやけど、やっぱ、甲子園は甲子園ならではのドラマみたいなところがどうしてもね。
まあ歴史が乗っかっちゃってるからね。
なんかそういうところにあるわけやんか。
うん、
だからこれ難しい問題やなーって、もうつくづくも思いながら今年の高校野球は観戦させていただきました。
どうなんでしょうね、その高校球児の皆さんは。例えばドームにするなら大阪ドームとかになってくるんですか？
俺の案な。
はい。
俺の、福原の案。
はい、
これほんまに通してほしい。これ言うたっけ俺、福原な、ここで。どこで言うたか分からんけど、
うん、
ここで言うたかも分からんけど、その、高校野球をやってる生徒さんたち
は
やっぱプロ野球を 見たり、
うん、
見に行ったりもするやろし、テレビ中継も見るやろし、
うん、
そういう機会が多いわけや。しかも今は YouTube とかいろんなコンテンツがあるから。
はい、
だから、12球団、球場毎年持ち回りでやったらいいんちゃうかっていう。福原のあんな。だからドーム球場、例えば今年はエスコンフィールドで高校野球夏開催します。
ああ、なるほど。
そういうことね。今年は東京ドームで開催します。でこれはもうちょっと時の運やから、
はい、
俺の時代、俺の世代、東京ドーム良かったのに、うん、名古屋ドームかいみたいな、ほらこうも出てくるかもしれないけど、それはもう時の運やわ。でも
それちなみに12球団は皆さん全部ドーム
な、いやドームじゃないから、これもまた難しい問題になってくる、
うん、そうやな、
うん、で西武球場、前の所沢にあった西武球場って今ベルーナドームって言って、
うん、
ドームっていう名前なんやけど、
うん、
屋根つけただけやねん。
はは、あ、観客席の
球場に丸々屋根つけただけやで、蒸し風呂みたいになってるやんて。
うわきついな、う
ん、だからもう足つったりとか、プロでもそうなったりする夏場、でお客さんとかももう暑すぎる言
う
て、
うん、
冬は寒すぎるやんて。所沢でこの冷たい風も入ってくるし、
は
あ、屋根あるだけで隙間がめっちゃあんねん。
ああ、なるほどね。けどないよりはいいんやろ。
いや、これがね、
そういうことじゃない。
実際にやってるプロ野球の選手とかは、うん、もう取ってしまったわ、もうええんちゃうっていうぐらいらしいや
つ。いや、相当な筋力や、屋根つけるのもね。
うん。
で、取るのもまだお金かかる。
なんで、ほんと完全にドームにしたらよかったわけよ、ベルーナドームな。
うん。
これがなんかもう屋根だけポン。だからこれで、今まで西武球場、
うん、
西武球場の時代とかは、結構音楽ライブとかもやってはって、夏場。
ああ、なるほどね。
でも、屋根つけてから、蒸し風呂になるで、音楽ライブやらへん。
ああ、夏場はね。
あんまり、もう、いや、まあもちろん、何回かはやってはるかもしれんけど、
うん、
昔ほど売ってへんらしいんで。
なるほどね。
だから、この、全部が全部12球団ドームになったら、この12球団持ち回り。だって、阪神だけ死のロードって言われてるぐらい、甲子園でその2週間ぐらいゲームができへんわけよ。阪神のホームなわけやんか。
うん、
阪神タイガースの。
確かに。
でも高校野球で使うから、阪神タイガースは絶対に他のチームの球場で やらなあかん2週間ぐらいがある、
うん。
それを昔から阪神はその期間勝てへんから、 ほとんど連敗してたから。
やっぱお客さんの力が必要やと。
その死のロードって言われたんな。うん、だけど、まあ、最近の阪神強いから、ほんなんあんまり関係ないんやろうけど。
うん。
そしたら、それを12球団持ち回りでやったら、うん、うまいこといかへんかっていう、この福原の案は、まあまあいい案やと思うねん。その高校野球の生徒からしても、憧れやし。う
ん、ドームだけじゃあかんじゃん。
いや、ドームだけでもいいんやけど、うん、それやったらまた、この、なんか、ちょっとね、うちは、貸すのに、みたいな。
あ、じゃあ、甲子園の年もある、みたいなことね、要は。
になって、12球だったらそうなってしまう
の。そうやんな。
でも、それを、
そもそもは、甲子園が暑いから、
ドームにしようとしてるわけや。
うん。
ってなると、エスコンフィールド、
はい、
東京ドーム、
はい、
名古屋バンテリンドーム、
はい、
大阪ドーム、
はい、
福岡ドーム、
はい、
この5個かな。
あ、ドームは5個だけなんや。
12球団のうち確か、
うん。東京ドームも入れた。
東京ドーム入れた。うん、でも、ちょうどええー、ところにはね、北海道やろ、
うん、
東京やろ、
うん、
名古屋やろ、
うん、
大阪やろ、うん、福岡や。ちょうどええところにある。
五大ドームツアーみたいな。
そうそうそう。
あ、ドーム周りでもいいかもしれんね。
それでもいいんちゃうかっていう、この福原のもう高野連の人の耳に届いてほしいなっていう。
まあ、12球団はちょっと難しいかもしれない、
ね。ドームで、12球団全部がドームになったらそれでいいと思うけどな。うん、それがほんま一番望ましいんやろ
う
けど。
うん、
でも、それがね、もし高野連の方がに届いて、高野連がじゃあ、5年後からそうしましょうとかいう話になった時は、
うん、
ぜひ高野連の方はね、福原に一報を。
ドームになった場合は、土持って帰っていいんですか？
芝持って帰っていい。
芝持って帰るの、
うん、
芝は腐りません？
ああ、そうか。
土やから置いてるけど、まあ。
ファーストベース付近とか、
あ、
セカンドベース、サードベース、まあ、ピッチャーとかもマウンドの土持って帰っていいし。
各高校の分ある？ちゃんと用意して
る。ちゃんとマカハル、この、ゲームセットと同時に、園芸さんがマカハル、
ね。マカハルやね。あ、じゃあその辺の心配は大丈夫だね。
その心配は大丈夫。
やっぱ土持って帰りたいんでしょ？
土持って帰りたい。
甲子園、やっぱり甲子園に来たっていう土やもんな。
うん、
そうなってくると、各球場の土やったら意味ないのかね。わからんけども。
で、まあ、これはもう時の運っていうことで、もう僕はそれでいいんじゃないかと思ってます。
ああ、まあ、それもいいと思うよ。
でも、
気持ちよくプレイできるんであれば。
ね、ほんまに東京ドーム、深田さん野球見に行ったりするでしょ、
うん、
東京ドームで夏の日、野球観戦するのと、うん、例えば横浜スタジアム神宮球場で夏の日野球観戦するの全く違うでな、
あ、
快適さ全然違う。
やっぱ東京ドームの日に行こうみたいになるんや。
東京ドームやともう涼しい、エアコン効いてるわけやん。エアコン効いてるからまず涼しいし、
うん、
でエアコンの風がちょっと当たる時もあんねん。わかんねん、客席にいてもエアコン今でっかいエアコンがふわーって風吹いとんなっていうのが。でもこういう時隣に座ってる人らとか周りに座ってる人ら寒がりの人らちょっと羽織らはるもん。夏でも。
これも熱中症になるよりはいいからね。
これやけど神宮球場あったついでレモンサワー頼んでも氷一瞬で溶けるで。
そんなことない。
ほんまに。レモンサワーの氷ってこんな早かったっけいうぐらい。
飲んでる最中に。
飲んでる最中
に。
うん。で、ビール頼んでよ。ビールすぐ蒸発するで。
そんなことない。
お前、一口しか飲んでない。もうないかな、言うて。
それは飲んでるからや
て。いや、ほんま、これぐらい極端な差があんの。
そうなんや。
うん、
見る側のことも考えてね、安全第一やったらドーム巡りいいかもしれ
ん
ね。
うん。だから、まあでもドームが一番何？何でもかんでもドームがええな、っていうわけでもないけどな。まあ、外は外ならではの良さもあるわけやん
か。それはまあなんかわかる。
野外でっていうことで。
うん。
で、野外で言うたら、来月、
はい、
9月20日、9月21日の土日で、
はい、
草津市の烏丸半島で開催される、
はい、
稲妻ロック2025、
はい、
我々イタリアンシガーブルドッグ3年連続で出場が決まりまして、
ありがとうございます。
出展させていただきますので、
はい、
我々が9月の21日の日曜日の方ですね、
はい、
フリーエリア。
そう、龍神ステージフリーエリアなんで、もう全然チケットなくても見に来れるので。
そうなんですよ、皆さん。
ぜひぜひ来てくださいよ。
ね、
はい、
応援に来ていただければね、我々も心強いなって思いますんで。
うん。
で、もうフリーライブ、もうフリーエリアということでね、お笑いとかもやってますし、音楽の、
うん、
ステージもありますし、フリーエリアの中にも。
うん、あるよ。
ほんで、いろんなお店、食べ物のフード、
うん、
フードのお店とかも、たくさん出てまして、
うん、
これも一つの楽しみやということでね、
うん、
やっぱ山下さんも去年いっぱい食べてたでしょ？そのフード。
一店舗だけやんか。
え？
牛串だけ知り合いやからって言ったら、異常に、おー、高えな。
知り合いのとこやってんの、あ、じゃあ買いに行くわ、あ、もう、高いね、さすが近江牛って思いながら。
近江牛の串。
そうそう、牛串ね。
美味しかったやろな。
いや、美味しいよ、そら。
うん、そうね。
金額に見合った味はしとったよ。
うん。で、ほんの、もちろん、こういう近江牛のお店もありますし、もっといろんなお店が何十店舗とか、ありますんで、うん、ぜひね、はい、足を運んでいただけたら。
なんかサラダパンとかもあるしね。
サラダパンね。
うん。
あと、平和堂のなんか、グッズ。
どうなるね、今年は。その辺まではまだ詳しくわからへんけど、去年はあったからね、平和堂のパーカーとこで買ったから。
あ、そうそうそうそう。なんでね、稲妻ロックフェスで調べていただければね、いろいろと出てくると思いますんで、
はい、
もしよろしければ、お願いいたします。
はい、ぜひお待ちしてますんで、遊びに来てください。
お願いします。
はい、よろしくお願いします。
天気だけですね。
そうやんね、俺3年連続って言ったけど、2年連続雨やからね、俺ら出させてもらった日が。
そうや。
うん。
そうね。3年連続のその1年目は、そうや、ネタ中に雨降ってたわ。
そう。
ああ。
それでも見てくれはった人たちがいたからね。楽しくできたけども。
ほんで、去年は去年で、朝まで土砂降りやったやん。
うん。
で、お昼ぐらいにようやく上がったぐらいで。
うん。
これけどもう蒸し風呂状態で。
そうね。だから、天気のいい日を知らんから、稲妻ロックの天気のいい日の暑さを知らんからどれぐらいなんやろなって。まあ、言うでも雨やから曇りやから、蒸し暑いっちゃ暑いけど、我慢できたけど、9月の21日ってどんなもんなんやろっていう、ちょっと不安はある。
暑さの。
うん。もう汗だらだらかきながら。
もうここまで暑いのも嫌やし、かといって雨も嫌やし、ちょうどええ気候を、我々は望んでおります。
みんなよ。俺らだけじゃみんな
さ。我々強く、我々は強く、
より強く、
ね、より強く望んでお
ります。皆さん。3年分溜まった思いがあるから。
3度目の正直っていう言葉があるぐらいなんで、うん、雨と来たら今年は晴れだろうと。
じゃあ2度ある言葉もあるよ。
3度ある。もう昔の人だって都合ええことばっかり言うよ。
そうやで。そうやで。
2度あることは3度あるとか、
両方ある。の正直。
うん。昔の人らは上手や、ほんま。喋り上手やわ。
喋りじゃないね。
ほんまに。うまいこと言わんな。
まあ、そういうのもありますからね。はい。ぜひ遊びに来てください。
よろしくお願いします。
じゃあ、本日の彦根ニュースいきましょうか。
はい。
本日も彦根経済新聞さんから引用させていただきます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
彦根の動く図書館、立花号が巡回60周年、60万人超えが利用ということで、彦根市立図書館が運行している移動図書館立花号が巡回を始めて8月11日で60年を迎えました。立花号は図書館から離れた地域を中心に市内51箇所を月1回巡回している。1965年（昭和40年8月11日に巡回を始め、今年で60周年を迎えました。現在は社内で約3000冊の書籍を積んでおり、司書が貸し出し、返却や予約本の受け渡しなどのサービスを提供しています。担当する3人の司書は巡回先や利用者に合わせて工夫しながら、選書しています。2024年度の利用者は延べ、3619人で 22,576 冊の貸し出しがありました。過去60年間で約63万人が利用したといいます。立花号の名称は市民からの公募で最も多く応募があったものを採用しました。現在の立花号は6代目。マイクロバスを天井から足元まで書籍を詰めるように改造し、初代の約2倍の書籍が詰め込めるといいます。先代の立花号5世は、2012年（平成24年）3月で役目を終えた後、南アフリカの小学校に送られ、現地で活躍しました。立花号を担当する図書サービス係の松本佳代子さんは、暑い中でも巡回を楽しみに来てくれている方や、毎月楽しみにしてくれている人もいます。利用する子どもたちの成長も感じることができます。立花号を通じたコミュニケーションが生まれ、コミュニティの場にもなっていますと話します。久保田館長は、長い歴史の中で市民の皆さんに期待して利用していただき、ここまで続けてきました。彦根市では図書館が北部に1館しかないので、子育て世代や高齢の方などのためにも必要であり、今後も積極的に取り組みたいと意気込みを見せますということで。 多分行ったことある、
ね、俺も
あるよね、記憶にあるよね。
その63万人、今まで書いた延べ63万人のうちの2人がここにいると思うわ。 立花号行ってるわ俺。
確かにね、図書館からまあ遠いっちゃ遠い、2駅ぐらいあるのか、稲井駅やったら
彦根駅3駅とか
ぐらいあるのか、うん、やっぱ来てくれはったもん、
うん、
笹田町に来てくれはったの覚えてるもん、ね、
あそう、こっちはほうやろな、うん、俺もどっかの公民館のところに泊まって来てくれはったの覚えてる。多分それ今6代目やで、2代目とか3代目ぐらいちゃ
う、うん、
俺らの借りてた時期
かもね。40年から始まってるから、昭和40年から始まってるからね。
まあ2代目とかかな、
2代目3代目ぐらいかな。
うん、これ覚えて、何借りたかとかまでは覚えてんけど、立花号が来るでっていうのはよう、なんかおかんの口から聞いてる気がすんな、
う
ん、
俺移動図書館が来るっていう名前まだ知らんかったけど、うん、そこでなんか絵本とかを読んでた記憶はやっぱ未だにあるから、うん、それをちょっとこの記事を見た時に、うわ懐かしいなと思って、これ懐かしいなって思う人多いんじゃないかなと思って選ばせてもらいました。
立花号、
うん、立花号って言うんよね。
そうそう、あったな、立花号って山内さんが言うた時、何のなんか俺覚えてんな思ったんやけど、うん、移動図書館言うて、あす一つ点と点が線になった
急に急に機械的な声になったけど、
福原号がちょっと出てしまった。
福原号がいいの
立花号と福原号がいます。
なるほど。ではこの彦根経済新聞さんの記事見ると、その昔の立花号の写真とかがさ見れたりするのよ。
ほ
うね、うん、いやよかったら記事皆さん見てほしいんやけど、多分懐かしいなって思うと思うよ。1号とか2号とか載せてくれてはんねん。
はぁ、
そうそう、いろいろ載せてくれてはるから、よかったら見てください皆さん。
3号4号あたりなんかなっていう感じかな、ほんなら俺らは。
うん、
写真見る限りでは
4号かもね。写真見る限り1号2号3号が白黒やからさすがに俺は白黒の写真はないから、
ちょっとレトロすぎるというか、
うん
ね、うん、
4号5号かもしれんしね。
5号あたりかな。でも6号やろ今。
うん、で5号が
アフリカ行ってはるやろ。
そう、平成24年で終わってるから
卒業しちゃってアフリカ行かったやろ、う
ん、だからもしかしたら4号かもしれんな。
うん、
俺らが行かせてもらった。うん、
なるほどね。
そう、だからすごいワクワクした。普段本を読まへんような人間やったけど、子供やったけど、
うん、
移動図書館はワクワクしたね。
確かに
な、車の中に本がいっぱい積んでるだけでワクワクした記憶があるわ。
夢のようやな。
うん、
こんな別に本読まへんけども
そうそうそうそうそうそう、うん、懐かしいなと思ってね。未だに利用されてる方もいるってことやから、ぜひね、このまま続けてほしいなと思うけども。
そうですよね。
うん。で、もし近くに来た際は皆さんぜひ借りてみてくださいよ。
ね、どういうシステムやったかも全然知らへんな、子供やで。
そうやな。今聞いててもさ、どうやって返したの？月1回行
くの？月1回来はって、いろんなとこ行かはるの、うん、だから福原家の近所には次いつ来はるか分からへんわけやろ。
そうやな。
来てくれはるか分からへん。
1年後に返せばいいんかな。でもそのワンチャンでね、なかなか、そうそう、予定が合わへんかったら、
例えば今月福原家の近所に来てくれはった、
うん、
そしたら2冊福原借りよう。でもそれはいつどこで返したらええんか、
うん、
またこういうルールも多分あるんやろうな、俺らが知らんだけで。
もしかしたら蔦屋さんみたいに郵送で返すパターンあるかもしれないし、
ね、もうあるやろし、どっかで返す専用のポストがところどころにあるとか、ビバシティとかフレンド
マ
ーク
とか
返す専用だけのポスト、
ああ店内やったらありやな、
確かに、ね、とかあるかもしれんしな。ほら、俺らが知らんだけでちゃんとしたルールがもしかしたら決まってるかもしれない。
そうやけどね、
はい、
はあ、気になる方はもし来た際に聞けばいいからね。
よろしくお願いします。
はい、ぜひ行ってみてください。本日の彦根のニュースでした。はい、本日のテーマ何でしたっけ、太郎さん。
楽器ですよ。
楽器ということで、ね、
ちょうど稲妻ロックフェスの告知もできて、それで楽器ということで、
まあ生の音はすごいからね、やっぱ、
ほんまに、
うん、いや、アイドルさんとかはどうしても打ち込みになるかもだけど、うん、バンドの方は生音やからね。あの迫力は確かにすごいよ。それを無料で聴けるフリーエリアってやっぱすごいなって思うよ。
そう、無料で聴けるフリーエリアが、ステージが2つありまして、うん、で、音楽もうほんまにガッツ、去年はこっちのケントさん、
こっちのケント
、あの、出てはったよな、フリーエリアに。だからすっげえ人来てはって。
うん。
で、あの、福原たち、イタリアン違うブルドッグを見に一緒に来てくれた友達のババ君は、ケントが出るってそっち行ってはったからな。
まあ、それはケントのが珍しいわ。まあ、同級生より。
そらせんよ。同級生なんです。ずっと二人で喋ってるだけで、ほんで、ね、ステージでもずっと喋ってるだけや。でも、ケントはなかなかほら、フリーエリアで見られへん。そうやな。菅田将暉の弟や
で
な。
うん、わか、今年もフリーエリア多分出る方いるやろうからね。そう、いろんな。それもチェックしてもらえれば。
そうですよ。うん。だからもう音楽も聴けて、お笑いも聴けて、あとゆるキャラもたくさん集まりますんでね。
そうやね。で、交通手段だけがね、ちょっと大変な部分があるから。
そうですね。
その辺もチェックしながら行ってもらえると、駐車場なんてもないからね。
ほぼ、そうですね。
だから送ってもらって迎えに来てもらうとか、うんうん、一応駐輪場あるから、そこまで自転車で行ける方は、
うん、
で、バイクも止めれるから。
そうです。だから、ビワイチついで、みたいな。もうこれを機に、これのきっかけとして、ビワイチして、
うん、
で、ちょうどええ感じで草津に朝着いて、昼ぐらいに着いて。
あ、どっから走ったらそうなんやろね。
いや、難しいな
見終わった後のゴール向かうのしんどいよ。
しんどい。
もうメインの楽しいとこ味わっちゃったからね。
そうやな、しんどいな、
個性の方とか大変やろね、それやっちゃうとね。ああ、だから。あと半分帰り
に。ほんまやな、だから森山草津あたりの人がビワイチ、でもビワイチされたらもうそのまま来いやってなるからな。
そうそう、森山草津あたりではそのまま行けるからね。
まあな、ほんま。うん。確かに、それはちょっとビワイチアンはちょっとやめときましょう。は
い、もし来れる方はぜひ楽しんでみてください。じゃあお手紙いただいてるんでこっちで読みたいと思います。
よろしくお願いいたします。
テレさん、こんにちは。
こんにちは。
楽器ってダイエットになりそうじゃないですか？
お。
打楽器を全身使いますし、吹奏楽器は、腹式呼吸、基礎練でロングトーンなどやるじゃないですか、うん、と思い調べてみましたということで、カロリー消費調べてくれました。お。だどれぐらい、多分30分のカロリー消費かな。
30分それをやり続けた時のってこと
です。はい。だからウォーキングで65キロカロリー、うん、サイクリングで100キロカロリー、ジョギングで180キロカロリー、ランニングで360キロカロリー。これがどれぐらい
な？ 1 時間じゃないかな。
1時間やったらもうちょっと減るんじゃない？ジョギングで180キロカロリーしか減らへんの？
1 時間。
多分もうちょっと減ると思う。
30分？
30 分かな。
うん。
以下15分か。
こんな、15分ぐらいじゃ、こんな偉いやろ。
いや、だって、ジョギング。
ジョギングやろ。ゆっくり走るイメージやろ。
うん。
で、ランニングで？
で、360。倍。
ああ、360。
うん。1時間ランニングで360キロカロリーは少なくない？減る量としては。
ああ、でもこれ。
30分かな？多分30分の時間かな？を、比較した時のドラム。ドラマーね、ドラム約200キロカロリー、トロンボーン約185キロカロリー、フルート約110キロカロリー、ホルン約95キロカロリー、トランペット約95キロカロリーってことです。で、ランニング、ドラム、ジョギングなの、消費カロリーの多い順。
そういうことか。
ドラムすごいね。
あ、
うん。まあ、どの筋肉使うかにもよるやろうけど、うん、消費カロリーだけ見るとね。
はあ、ははあ、だから足の筋肉使うと消費カロリーは大きいって言うやんか。
あ、そう
やね。走ったり歩いたり、スクワットしたりとか、
うん、
どうしても足の筋肉、足の筋肉結構人間の体のほとんど占めてるから。
約6割やったかな。
ね、うん、これでもう動かしたらその分消費カロリーが多いっていうことで、
うん、
だからドラムとかも足でどんどんどんどんとかもするやろ
う
し。
そうや。
これけど、フルート、足、
フルートはもう腹筋じゃない？
でもフルートなんて口下唇に当ててやるやつやろ？
うん。で、腹式呼吸の腹筋だけのカロリーじゃない？
は
ぁ。うん。
確かフルートは吹き方が分からへんもん
ね。分からへん。
下唇に当てて、うん、どこでフーってやったらいいか分
からへん。前に吹くのか、下向けて吹くのか、よく分からへん。そうやね。確かに。だからトランペットがフルートよりも、95キロカロリー少ないからね。
トランペットとトロンボーンは、うん、トロンボーンの方が多いわけやろ。
そうなんかな。
あの、あ、あれが、あの、消費カロリーが。
あ、そうやね。
だからこれは腕の伸縮やろ、きっと。トランペットとトロンボーンは、うん、マウスピースはほとんど一緒やんか。ちょっと、
大きさは違う、ね。
トロンボーンがちょっと大きいぐらいやろ。
うん。
ほらけど、腕の曲げ縮みだけで、トランペットは指が3本ペロペロしてるだけやんか。
ね、そこで、うん、だ倍近く違うで。
そうそう、だからこの腕の伸縮やで。
そんな動かすの、うん、
めっちゃ動かすで、トロンボーンって。
いや、俺、小学校の時、こてきたトロンボーンやったけど、うん、そんなやで。
いや、めっちゃ、もう、 これ以上先生腕伸びませんっていうところまで伸ばされるやん。
やってたから、
うんうん、
そんな倍近くっていう印象はないけどね。
トランペット深野さんやってたんで、
はいはいはい、
あれわかるけど、あの3本の指ちょろちょろちょろちょろしていたら、
ほんま、言い方よ。
でもこれぐらい、ほんま小学レベルやったらこれぐらいやから、
うん、
こんな、ここまで痩せへんと思うな。
その腕の動かしだけでその倍近くのカロリー消費っていうのはちょっと分からへんけどね。サイズが違うっていうのもあるしね。
重さ
大きいから、
うん、重さもあるんちゃ
う。ああ、まあ分からんけど、大きい分吹かなあかんやん、そら、
うんうん、ああ、そういうことな、腹式呼吸の力がより必要ということで、
うん、でもその可能性もあるけどね。
じゃあフルートダイエットとかももしかしたら
ちょっとうるさいな、
あるかもしれない。
フルートダイエットちょっとうるさいな。
いや、フルートダイエットはまだや可愛い方じゃない。
ほんまだからサイクリングと同じぐらいで、フルート服かサイクリングするかいで、
だからサイクリングダイエット、まあ自転車乗ってダイエットするか、うん、フルート吹いてダイエットするか、
うん、ジョギングダイエットする人はトロンボーンかドラムよね。
ドラムダイエットは無理やな。2分ぐらいでもう飽きそう。
多分腕が持たへんと思う。
はんはん言って終わるな。
うん。すごいね。こんなん調べてくれはりました。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。もうそろそろお時間ですけど、もう一通だけ行きますか？
お願いします。
はい、イタリアンシガールですね、こんにちは。
こんにちは。
リコーダーって吹くのは失敗すると変なピーって、甲高い音が出ますよね、はい、他の音階でも同じように吹いているのに突如としてピー音、ほんと恥ずかしいです。ちなみに私が子供の時は笛と言ってリコーダーのことを呼んでいましたが、子供の小中学校の時はリコーダーとアルトリコーダーがあってびっくりしました。アルトリコーダー吹く必要性はあったのでしょうか。それだったら違う楽器でもよかったのにって素朴な疑問です。
わかるわかる。
これ何、俺わからへんね。リコーダーとアルトリコーダーは何が違うの。
おー、わからんけど。
わかるわかる言ってくれたから。
アルトリコーダーとリコーダー、うん、俺もそれの人と一緒で、
うん、
なんで本能するんっていう。は、どっちか言ったら。
どういうこと。この人は、うん、子供の小中学校の時はリコーダーとアルトリコーダーがあってびっくりしました、うん、2種類あってみ
たい、うんうん、あ、選べたんや
ってことだけど、
俺らは中学の時はアルトリコーダーやったやん。
アルトリコーダーって何、俺が分かってへんねんな。
だからアルトの音階なんじゃ、音階の問題じゃ。
あ、そうなんだ、うん、サイズとかがあるのかな、う
ん、ちょっと大きかったもんな、リコーダーよりも。
あ、言われてみればそう
だね。だからピアニカも鍵盤ハーモニカになったやんか。
うん、
俺ら福原の兄貴の時は確かピアニカ持ってたのに、小学生の時で、福原が小学生入った時は鍵盤ハーモニカを与えられたわけやん、学校から買わされたわけやんか、うん、ピアニカでええやんってなるわけやん。
ピアニカと鍵盤ハーモニカも違うんや。
ほらまた違うんじゃ、ちょっとあれは。俺は鍵盤ハーモニカ世代やろ。
そうやな。
うん、鍵派って言ってたやん。
言ってない。
言ってない、
うん、
俺らの小学校はもう明日鍵派持ってきてください。
いや、略してなかったよ、鍵盤ハーモニカって。
あ、すごいな、ケンタッキーフライドチキンみたいもんや、
うん、だからケンタっていう。
俺はケンタッキーフライドチキンって言うもんな。
いやいや、
だからそこの差やわ。
そうなんや。まあ地域であるやろうけどね、まあそう、実妙な、なんかよく似たような種類出すぐらいやったら別のやった方がいいのにっていう。
統一してくださいってこと。
統一するか、その別の楽器、
うん、
にやらせてあげた方が子供にとっていいんじゃないのっていう素朴な疑問ね。
なるほどね、
うん、まあそれは分かりますよね、
はいはい
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
あっという間のお時間でございます。
はい、というわけで次回がですね、次回のテーマは好きなスイーツということで、
はい、
皆さんの好きなスイーツや、まあ、どんなスイーツでもいいんで、スイーツ情報を教えてください。
季節にもよりあるしね。
確かにな、果物の旬があるからね。
うん、はい、はい、今週も聞いていただきありがとうございました。テーマに沿ったことや皆さんの身の回りで気になったこと、ヒコレの情報などを FM ヒコレのホームページあるメッセージからチュンチュンレディオ宛てまでお送りください。たくさんのメールをお待ちしております。ではまた来週、イタリアンシガーブルドッグのチュンチュンレディオでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。稲妻ロックフェス2025お待ちしております。